こんにちは、大峰です。今回は、アドビ製品の、脱アドビ。ね、あれから、4年経った今、ちょっと、いろいろ、思うところを話してみたいと思うんですが、まず結論から言うと、アドビのソフトは、なかなかいい感じで進化しているようで、前よりも価値は上がってるなとは思います。もちろんね、ダメな面とかたくさんあるというか、会社の方にね、アドビ自体に問題があるから僕は嫌なんだけど、サービスそのものは本当に、ユーザーから結構好評を得ているようで、いろいろ調べてもね、いい評価が多くて、そういう点では、悪くない進化、の方向性なんだろうなと思うんですが、そこら辺を今回、気持ちの面からも、実際実務の面からも、ちょっとね、話していければと思います。何から話せばいいのかな、なんですけど、まず、そうだな。代表でいうところのフォトショップとかイラストレーターのあたりの話をすると、正直、まず全然追っかけてないので、いまいちそのソフト自体の単体のその進化っていうのは、いまいち分かってないんだけど、昔よりも、割とこう SNS で騒がれることっていうのは減ったのかなっていうのはあるんですよね。こういう新機能がすごいんだとか、昔は結局毎年年末ぐらいに行われるアドビマックスかな？マックス。っていうイベントあたりで、割とこう、話題になることってあったんですよ。それが、今は、見かけることほぼないかなっていう状態？もちろん細かい部分でアップデートしてるんだろうから、僕としても細かいアップデートの方が、実は結構、いいと思っていて、そういう点ですごくいいんですよ。なんていうかね、やっぱり機能を追加するとどうしてもそのなんていうか対価というか代償として、通常の操作っていうかレスポンスが悪くなっちゃうことってよくあるんで、あまりその不要な機能をたくさん搭載しちゃうと、業務でやってる方、使ってる方なんかからは喜ばれないっていうことは、よくあります。で、そういうのを昔からね、そういうプロの方々が意見を出して、バグフィックスというかバグのレポートだとか、その改善要望みたいなの出してたんだけど、それをこう結構ことごとく無視したのがアドビだっていうのも、かなり長い間使ってたユーザーには定説っていうようなのが僕の知っているアドビですね。だから結局僕が知っているアドビのエヴァンジェリストの一番有名な方、名前はあえて出しませんが、の方にね、インタビューを取った時に、かれこれ3年ぐらい前かな、取った時に、散々アドビのことを、言ってましたよ。あまりここで言えないような、もちろん汚い言葉じゃないですよ。じゃないけど、アドビ、全部ダメとか、いい部分ないぐらいのことを普通に言ってて、編集困ったもんだな、みたいなのがありましたけど、だから、結局、昔から使ってるユーザーっていうのは、そういう方は決して少なくはないというか、僕の中ではそれが普通なんですよ。周りの人でアドビを褒めてるというか、アドビいいっていう人、だから仕事だからしょうがなく使ってる人ってのが大半で、楽しいとか、便利っていう感じのことを言う人は一人もいなかったっすね。なんていうか、だいたい、これはだから、なんていうかな、贅沢なんでしょうけど、慣れてるからこそなんだろうけど、あまり、褒めることはないんですよね。ツール、自分たちが使う道具に対して。だから、それは伝え方次第なんだけど、それはネガティブなことじゃなくて、どっちかっていうと、土台ができてるから、みんな安心して使ってるっていうだけの話で、もう手足のようにね、使ってた道具っていうのが、昔ながらのアドビだったわけですよ。僕が一番気に入ってたのは、イラストレーター8も好きでしたけど、自分がメインでずっと使ってた CS2 とかね、Photoshop CS2、イラストレーター CS2 とかあたりは、結構バグが多かったんだけど、特にイラストレーターが。自分自身で初めて買ったのが CS2 だったってこともあって割と、気に入っていました。それから CS4 を買って CS5 に行って、5.5、CS6 ときて CC に移行したっていうのが、まあユーザー、まあ自分自身でね、個人事業主として独立した後の、ユーザーとしての、経緯になります。はい。その途中ではもちろんプレミアも買ったし、アフターエフェクツもお互い個別に買って、その後その、ライセンスを利用して、なんだっけ、あれデザインプレミアムだったかな、そのグラフィックソフト、イラストレーター、フォトショップだけじゃなくて、プレミアとか、まあ違う、ドリームイーバーとかフラッシュとか、そういったものと、さらにさっき言ったアフターエフェクツとプレミアも含んだ、なんかマスターコレクションとはまたちょっと違うやつのはず、ちょっと覚えてないんだけど、それを買って、運用していましたね。はい。なので割と、まあ、業務で使ってたのはイラストレーター8とか、よくて CS1 とかね、そういったところをメインで使ってたことも多かったけども、でも古いのから新しいのまで、最近のやつまでね、比較的全部通して使っていました。まあ古いやつだからこそ分かるのは、古いやつの方が動作軽い。これは間違いなく、特殊なことをしない限りは動作は圧倒的に速いんですよ。分かりやすいところで言うと、重いところから言います。ね、重いところから。重いところは、イラストレーター8とか、まあ10とか、10がいいかな。イラストレーター10になって初めて透明オブジェクトを使えるようになったんですよ。不透明度を調整するってやつね。とか、半透明のオブジェクトを置くとか、ああいうやつ。で、それまでは、イラストレーター8とかは同じような表現をしたかったら、フォトショップで加工して、それをイラストレーターに配置するっていうことをやってたんだけど、それが必要なくなったと。で、イラストレーター10になった途端にめちゃくちゃ重くなってっていうか、これなかなかピンとこないと思うんですよ。僕も当時あんまりピンとこなくて、そんなに変わんないでしょと。まあ、使ってた、当時使ってたマシンは当時でも古かった。パワーマック G4 の、なんだっけな、1GHz デュアルみたいな、クイックシルバーかなのメモリー 1GB。当時としては、まあ、ホビー用として考えたら、それなりの性能だったと覚えてるんだけど、業務用として考えると、とっくに、もう、パワーマック G5 の 2.7GB ぐらいが出てたような時代なんで、決して、全くもって高性能じゃないんだけど、使うソフトもまた古いんでね、イラストレーター10、多分2000年初頭ぐらいかな、のソフトなんで、まあ、いいだろうと。あれ?透明オブジェクトが OK になったのってバージョン9かな ?9 か?ん?ちょっとうろ覚えです。まあ9もめちゃめちゃ重かったんだけど、9もね。まあとりあえず、それは僕は業務で使ってなかったんで、まあ、使った時期もちょっとだけあったけど、ほんと一瞬だけあったんで、ここでは割愛します。で、10がめちゃくちゃ重くてっていうので、ヘキヘキとしましたね。びっくりするぐらい、ただ透明オブジェクトが使えるようになったってだけで、他の作業すべてが重くなって、もう大変でした。はい。まあそういうところで言うと、やっぱり、その時でも古参ユーザーから10はいらんと。いらんというか重すぎて話にならんというところを言われたりしたんですけど、イラストレーター8なんかはね、もう本当にもう拡大縮小もめちゃめちゃ早い。アピアランスだっけな、何かな、なんだっけ、何かの、効果みたいなやつを使うと途端に重くなったりするんだけど、それ以外はもう全て早いみたいな、そういうノリで手足のように使うツールとしては、あれ以上のツールはないんじゃないかなって思うぐらいの、まあ楽しさと、その軽快さ、あとシンプルさね、ツールとしての、そういうのがありました。まあそういう風に、重くなってったけども、結局そのマシンの高性能化でそれをある程度補ってきた。まあ、けども CC あたりになって、その重さがかなり顕著になってきたなっていうのは、自分自身の環境の話ですね。ここら辺は、その人それぞれの環境によりけりだから、全くもって言えないけど。当時使ってた Mac mini の2012年モデルの 2.7GHz クワッドコア、メモリー 16GB 積んだって、当時としては、かなりいい Mac mini。でもやっぱり顕著に遅かったっていうのもあったりして、これは使いにくいなと 使いにくいというか、まあいろんなツールも、ね、使い方が微妙に変わっていったんで、それはなんだろうな、あんまりいい感触は当時なかったですね。うん、これって対価じゃないのかなって思う面もいくつかあったりとかして、まあそんな感じです。フォトショップはそのイラストレーターとまたちょっと違う、進化っていうか、重さね、あえて重さの、変化があってですね、あんまり重く、もともとがすごい重くならないソフトっていうか、当時扱ってた写真とかの、やっぱ画素数もちっちゃいし、そんな大したデータでもなかったっていうのもあるんだけど、反応も早くて、拡大縮小ももちろん早くて、起動も早くてみたいな、そういうソフトだったのが、やっぱり CC かな、CC あたりになって相当重くなって、当時使ってたマシン、その時使ってたマシンは Mac Pro の2008年モデル、8コア、2.8GHz、8コア。で、メモリが 16GB かな。だから、64GB だか。まあ、かなり当時としてもいいマシンですよ。それでも、普通にウェブ用のちっちゃい、1024×1024 ピクセルみたいなちっちゃいアートボードに、こうペンツールで軽く、あ、ブラスツールか、ブラスツールで軽くイラストを描こうとしただけで、もう普通に遅延が発生しまくる状態でした。もうこんなの話にならんと。全然使い物にならんぐらい、その時すでに遅かったんですよ。あの時も CC だな、あれは。うん。あれはそれはもう業務で使ってたんだけど、もう遅すぎて話にならんレベルだったんですよ。だから CS6、CS5.5 は早かったんだよな。CS6 まではなんとか早かったんだけど、CC になった頭あたりから、フォトショップはすでに遅かったっていう、そういう印象、記憶です。まあだから、だいたいソフトっていうのを探したのはもう2010年の頭とか早い段階から探したんだけど、そういうふうに考えてた時に、知り合ったとか出会ったのは、アフィンティとか、まあそうだし、ピクセルメーターとかもそうだし、いろんなそういう、まあダヴィンチもそうですよね。ダヴィンチリゾルブも同じ感じでずっと調べてたんですよ。もう2000、あれは2010年行く、もっと手前だ。2008年とか。うん。もうダヴィンチリゾルブのバージョン7だか8だかが出た時にプレスリリース読んで、これはすごいなと思って、こんなすごいテクノロジーとか技術なのかとびっくりして、ずっと、ウォッチしたのがダヴィンチリゾルブ。そういう意味では、その脱アドビを意識して、ツールを探した時に初めに気づいたのが多分ダヴィンチリゾルブかもしれない。うん。まあ、こういう自分なりの、なんだろう、変遷じゃないけど、アドビとの付き合い方がいろいろあった末に、2019年1月に脱アドビを、なんていうか遂行してですね、無事、なんだろう、まあ、解脱というの、これは分かんないけど、成功したというか、特に何の痛みもなしに、ここ大事なところです。何の痛みもなしに普通に、今に至ります。業務に一切支障をが出るわけでもないし、制作単価が下がるわけでもない、取れる案件も変わらない、クライアントとのやり取りにも不自由しないっていうのが、何のも、なんていうかな、誇張も何もない感想なんですよ。一度だけ、あれ、なんだっけ、リアル脱出ゲームの案件やったときに、クライアントから最終データをいら、ええくれって話になったんですよ。くれと。最初そんな話なかったんで、ちょっとこれはイレギュラーな対応を、まあ仕方なくしたんだけど、当時は。で、それでダヴィンチリゾルブですねって話をしたら、それは困ると言われたんですよ。うん。まあ、もちろんね、それはもう事前の打ち合わせで僕がそれを言ってなかったら問題になったかもしれないが、実はそれちゃんと聞いてて、初めの打ち合わせ、まだ受けるか受けないかわかんないの段階で、実はそのプロデューサー、ディレクターに確認したんですよ。ダヴィンチリゾルブなんですけど、大丈夫ですかって言ったら、いいですよって言ってくれたのが、まあ、なんていうか、何それ、そんなの困るよみたいなことを急に最後に言われたってだけなんで、いや、それ最初に説明しましたけども、ダヴィンチリゾルブなんでって言ったら、もう相手はすごい渋々、結局、じゃあそれでいいんで、的なことをね、なって、まあ、お渡ししましたよ。 まあ、それだけかな、その1回だけ。うん。あとはウェブでも、グラフィックでも、動画でもね、ダヴィンチリゾルブとか、まあ、フュージョンとか、まあ、アフィニティ、そういったものを使っていて、デメリットと感じたことは一度もなくて、まあ、だから、まあね、なんでそんなに巷でそんな、なんだろう、アドビがいいとか、まあ悪いとかで関係なしに、なんでそんなにアドビに固執するのかな、まあ、してるのはお前だろって言われるかもしれないけど、要は、アドビ使わなくてもいいんじゃないのっていう人が少ないのはなんでだろうなっていうのは、単純に自分の中での、疑問というか、いつもたまによく考える。いつもたまにっていう変な表現だな。まあ、時々考えることですね。それは、そこ、まあ、そこら辺はね、僕も初心者の頃はもちろんあったから、そういった頃を思い返してみると、まあ、確かに、巷に情報がたくさんあって、で、みんなも使ってる。そしたら、まあ、安心できる。で、買ったら買ったで、YouTube とかですぐに調べて勉強できるとかっていう環境があるっていうのは、まあ、悪くはない。悪くはないなと思って、はいます。ただ、まあ、僕自身のね、チュートリアルを見るっていう行為が、そもそも僕、日本のやつ見ない、当時から見なかったんで、サイトも、なんだっけな、海外のやつばっかりずっと見たし、そこにあるチュートリアルからも、フォトショップ、云々とかっていうのはもう覚えた、大半なんで、日本人のは僕ほぼゼロなんですよ。だから、別に情報が少ない、少ない云々っていうのは、日本だけであって、ね、英語とかそういったのを視野に入れれば、選択肢の中に入れれば、たくさん、何でもあるじゃないですか。ほぼほぼのソフトは。フュージョンだって。あのフュージョンだってですよ。だから、当時の僕からしても別に、アドビを選択する意味なんてなくて、当時はただ単純に他のツールが揃ってなかったというか、出てなかった。特にイラストレーター系は、ダメでしたね。今だと、何でしたっけ、あれ。無償のやつ。富士山みたいな山のアイコンみたいなやつがあるじゃないですか。なんだっけな。よく引き合いに出されるやつですけど、あれが、もうなんかこう UI から見てもうすでにもう使う気なくすみたいな、楽しくなさそうな感じのがあったりして、Photoshop 系のソフトはいくつもあったんだけど、選択肢としてはね。ただイラストレーター系のソフトがなかったんで、試してなかったんですよ。躊躇したというか、結局、どっちもこう、なんていうかな、どっちも相互にやり取りできるというか、お互いに連携させて使う前提なので、まあ、イラストレーターとフォトショップに限って言えばですよ、の関係性っていうのは。なので、代替するには、同じように、まあ、少なくとも1個のソフトで、フォトショップとかイラストレーターの機能を持っていて、印刷用のデータを出力できるっていうのが、まあ、自分なりの評価基準だったというか、判断基準だったんだけど、当時それができそうなベクターツールっていうのが、もう全く存在しなかった。そういったところに2014年ぐらいなのかな、アフィニティデザイナーのベータ版だかがなんだかがリリースされて、ちょっと話題になってて、それをもう当時のプレスリリースが読んでたんですよ。確か、年末ぐらいだったかな、年末ぐらいからベータ版のテスターを、募集してて、その時は、まあ、静観してました。もう全然、まあ、また、どうせダメダメなベクターツールなんじゃないかなとかって思って。ちょっと UI に関してはちょっとだけ惹かれるものはあったんだけど、まだ当時のアフィニティデザイナーっていうのは、まあ本当にアイコンから何からまだまだ垢抜けなくて、そういう意味では当時としては先進的な割と進んだ UI だったとは思うんだけど、それでもなんかこう、なんかね、重そうな感じのするもったりとした UI で惹かれなかったんですね。で、それからベータが取れたのなのか何なのかが、違うかな？ベータ。僕が最初に買ったのはアフィニティフォトなんですよ。セリフのソフトは。アフィニティフォト7月、その次の年の7月ぐらいに出たっていうのを知って、その日のうちに買ったんですよ。発売された瞬間に買った。で、フォトショップ系のソフトは、要は、さっき言ったように、いくつも過去に出てるんで、他の類似ソフトがね、あまり失敗はないだろうって思いがあったんで、 買ったんです。そしたら、結果としてはその日のうちにアフィニティデザイナーも買いました。それはなんでかっていうと、アフィニティフォトがめっちゃ良かったからですね。単純にそこです。フィーリングがすごくいいというか、合うというかね、レスポンスがすごい爆速。フォトショップのその歴代のフォトショップがどんどん重くなってきたデイロに本当にうんざりしてたんですけど、本当にもうそこを完全に覆しちゃうぐらいの速さ、うん、全然違うレベルの、まあだからブラシ速度っていうか、まあ昔はねフォトショップも速かったんだけど、うん、そういう、いやツールとしての使う道具としての楽しみがアフィニティのツールにはソフトにはあるなっていうのをもうすぐに感じて、でその日のうちにアフィニティデザイナーを買って、で遊びながらちょっといくつか作品作ってみたら、まあ 2,3 日で慣れましたよね。別にチュートリアル見るでもなく、説明マニュアル的なやつを軽くさっと目を通して、うん、まあ大体 UI は似てるというか、機能性はほぼほぼまあ踏襲している部分は多いので、もうあっという間に、プロの人だったら別にね、ショートカットうんぬんとかって別にキーボードを目で見なくても普通に全部使っちゃう、全部というか結構使っちゃう人多いんで、そういう意味で、まあ、まあ、ほぼほぼ同じ使い勝手。ちょっとした癖があるとしたら、マスク処理とか、そういうところぐらいと、あとはガイドとか、そういうところかな。まあもちろん劣ってる部分、機能とかはたくさんあるけど、でも勝ってる機能もたくさんあって、さっき言った速さだけじゃなくて、その、やっぱ、なんだろう。もうちょっと、いきなり走るけど、相対として見た時の、フローの、モダンさに僕は一番惹かれたんですよ。まあ、速さが一番か。速さが一番、モダンさが二番。フローの、モダンさ。例えば、それはあれですね。さっき言ったマスク処理とかに結構如実に現れていて、なんか、イラストレーターのマスク処理って結構、なんだろうな、バタ臭いというか、非効率的なんですよ。効率が良くない。うん。それが、まあ、もうね、あんまりショートカットもさすがに忘れちゃったんですけど、マスクで言えば、まあ、例えば、コマンド7かな。多分、確か。コマンド7を押すとマスク3つするみたいなのがあるんだけど、ああいうのが、細かく使い方を使ってる人にとっては、アフィニティの方がはるかにいいと思いますね。あ、これこんな楽なの?みたいなぐらいのレベルで全然違う。そしてやっぱりアフィニティデザイナーもめちゃくちゃ早い。とにかく早い。拡大縮小もめちゃくちゃ早いし、オブジェクトの移動とかも全部早いし、うん、当時から僕の環境では安定してたっていうのもあるんだけど、比較的早い段階からもう業務に投下してて、そうだな、その時はもうグラフィックデザイン用というか映像用かなの素材作りとかで作って使い出してて、で、そういうことの積み重ねで結局フォトショップとイラストレーターの会話、これでもう OK だと。むしろフォトショップイラストレーター使いたくないよねっていう感じだったんですよ。特にフォトショップがね、イラストを描くときとかなんかに、昔はフォトショップ使ったんだけど、ペインターとかね、まあ、ペインターはちょっと論外重すぎて論外だとしても、フォトショップはもう本当に軽いウェブ用のお絵かき、スケッチ程度ぐらいの機能も果たせないぐらい重くなっちゃったんで、もう楽しむために描いてるのに、描きたいから描いてるのに、それは苦痛になってた時点でもうダメだなと思って、もうフォトショップは全く使ってなかったんですよ。だから、そういうような状況だったので、なんかね、自然にどんどん、徐々に、利用頻度が減っていって、もうフォトショップとイラストレーターは必要はないなと。じゃあ今度は何だって、その動画編集かと。動画編集はプレミアとアフターエフェクツが、アドビはありますよね。あそこら辺は、苦労しましたっていうか、苦労したというか、そうだな。時間がかかりましたね。やっぱり。プレミアとかは全然買いが効くものはいくつもあって、むしろ、まあただのシーケンサーとして捉えればですよ。うん。ですね。アフターエフェクツは、が、やっぱ肝あったわけです。僕としては。アフターエフェクツ好きなツールだし、今でもね。業務でもすごい活躍してたんで、その、プレミアとダイナミックリンクで直接つながることができるアフターエフェクツ、プレミアと、アフターエフェクツ、このセット。 セットに変わるものってなかなか探しづらかった。フォトショップとイラストレーターのセット以上にはるかに探しづらかったんですよ。だからそこで、ブラックマジックがフュージョンを買収したのが2015年ぐらいかな、あたりで買収してダヴィンチレゾルブ8、じゃあフュージョン8を無償版で出してきてみたいな話になってきたあたりで、あ、移行できるかもしれないと思ってで触り出したわけです。でその後にすぐにダヴィンチレゾルブに内包されるようになって、フュージョンがビルトインされてより使い勝手が良くなってっていう話をなって、どんどんどんどんこう使う頻度が増えていって、で2019年の段階でもうほぼほぼ自分が、フュージョンでてかアフターエフェクスでやる表現に近いものはフュージョンでできるなっていうのが感触がつかめた段階でスイッチしたって感じです。だから意外にこう振り返ってみると、なんだろうな、思いつきでやってるわけじゃなくてちゃんと段階を踏んでるんですよね。意外と自分としては意外と段階を踏んでちゃんと準備してやってたんだなって思うと感慨深いというか、ちょっと意外な、うん、思いつきでやったような、なんかこう記憶がなきにしてもあらずだったんで、今回この話をするときにちょっといろいろ思い出してたら、うん、なるほどと思う、あ、そうだったなみたいな気づきというか思い返しがありました。あ、まあここまで散々思い出話ばっかりしてきて、そろそろ収録の時間も残りあとわずかなんですけど、まあね、まとめとして最初に話してたその アドビのソフトのその脱アドビの必要性的なものは僕は無理してないと思うんですよ。アドビはブランドでも何でもないし、その会社の方針としてはかなり危険だとは思うんです。値上げっていうのは僕全然気にしないんですよ。別に月額6000円とかなんとかっていうのは当然の、価格設定やと思うし、それはむしろアドビはそうすべきだと僕は思ってるぐらいで、きちんとした対価として払うべきだと僕は思うので気にはしてないんですけど、会社としてのリスク、だからそのバグのリスクとかね、プレミアとかそういったところも過去にでっかいバグで起動すらままならないようなことが結構長い期間続いたりするような、ああいうリスクとか、あとは利用規約の改定とか、そういったところの、なんていうかな、内容次第ではすごいこう被害を被る職種とか、まあ、業界があるっていうのは過去にももうあったんで、ああいったのは多分今後も少なからず起こるであろうことを考えると、ものづくりのそのなんていうかな、ベースというかその土台的なもの部分をそのか、まあここで言うところ、まあ今はアドビっていう会社にしておきましょう。そのアドビ一社に握らせておくっていうのは相当危険だと思います。うん、あとやっぱりそのアドビはブランドでも魔法でも何でもないので、ただの道具を作ってるっていうことでしかないんですよ。だから常に中心に人はいるけれども、そのなんていうかな、アドビに依存すぎちゃってると、そのそこをそのつもりが実はちゃんとこう手綱をこう引かれてるというか、うん、自分のものづくりのその原点というか、ものづくりのなんだろう、パワーの源みたいなものをね、握られるようなことはすべきではないという思いですよね。はい。だから別にサブスクは嫌いとかではないです。単純に、アドビって会社の方向性、やり方とかね、これまでやってきたこととか、そういったところが僕はもう、嫌いなんですよ。それは良くないだろうと。で、それをずっと無視し続けてるアドビがいるっていうのも、もう昔ながらのユーザーだからわかるから思うってだけで、それをだから新規ユーザーさん、これからユーザーになるであろう見込みの人とか、まあ学生さんとかね、に、まあ言っても、やっぱ分からない、伝わらないだろうなっていうのもよく分かる。だから、ね、そういう意味では、まあアドビの今の進化の方向性っていうのはよく分からないけど、ユーザーから喜ばれているのは、まあ確かであろうことを考えると、まあ今のところは良かったなと、うん、思います。業務でもね、相当重要なツールであるのは未だに変わらずだし、その、なんだろう、アフターエフェクツとか、アフターエフェクツね、っていう最高のツールもあることだから、まだまだ、アドビの必要性っていうのは失われてはいないと思うので、別に無理してアフィニティいいよとか、ダヴィンチいいよとかっていうつもりは全くないです。ただ、言いたいのは、 世界中というかいろんなツールを見渡すとね、本当に素晴らしいツールはまだ他にもあるので、なんかそういうのをこうもっと楽しく使ってきちんと評価される世界になるといいなって思ってるんですよね。そこだけですかね。まあそろそろ時間が来てしまったんでまとまりはないですが、そんな感じです。この4年間アドビ、全然必要なかったけれども、まあ後々の戻ることもあるのかもしれないね。もしかしたらアフィンティとかダヴィンチリゾルブとかそういった開発元が、買収されないとも限りませんから。そういう時にはまたちょっとやり方というか身の振り方を考えますが、ひとまず今はアドビっていうのは、まあ使うことはなくてもまだウォッチしていたりもするし、そういうふうに横目で見ながらダヴィンチリゾルブだったりアフィンティをこう楽しく使い続けていくと思います。以上です。それでは皆さん、また、次回お会いしましょう。さようなら。